マスクなまで喋りやすいものですからマスクしながら喋りますけど、もし聞き取りにくかったら遠慮なく手を挙げてください。説教中でどうぞご遠慮なく。
主は
今招いて言われます。ユダヤ人もギリシャ人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。正英賛美歌29番天の御民も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 お座りください。司会者がお祈りをいたします。新しい月、その最初の礼拝に私たちを招き、主の安息を与えてくださいますことをまず感謝いたします。慈しみ深い主よ、私たちはあなたの慈しみに踊り上がって喜びます。かつて詩人がこう歌いましたように、今同じ歌を歌いながら主への信頼と祈りへと導いてくださいますことをありがとうございます。主の愛と恵みに扱っていることを喜びつつ、私たちに与えられている望みを新しくしてくださいますことを祈り願います。あなた方は困難の中にある者たちをの苦しみを見つめ、あなたは見つめてくださり、私たちの魂の苦悩を知っておられます。ですからこの礼拝において、主イエスキリストご自身と御言葉に集中することができますように、どうぞ私たちを支えてください。この朝もこの礼拝に使える者たち、そして礼拝者一人一人を備えさせてくださいますように、主にご信頼しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、ご着席のままで主の祈りをいたします。主の祈りは賛美歌93-5の A、 賛美歌93-5 A、 主の祈りをお開きください。主の祈り、ご一緒に。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編33編、1節から22節を講読します。旧約聖書の848ページです。司会者が1節を読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。詩編33編1節から22節までです。講読いたします。正しき人よ、主にあって喜び歌え、賛美はまっすぐな人にふさわしい。新しい歌を主に歌え、喜びの叫びとともに麗しく奏でよ。主は正義と公正を愛し、主の慈しみに地は満ちる。 主は大海の水を川袋に入れるように集め、深淵の水を蔵に収めた。主が語るとそのようになり、主が命じるとそのように立った。主の思いはとこしえに、その心の計らいは世々に立つ。主は天から見つめ、すべての人の蔵をご覧になった。彼らの心をあまねく作られる方、その行いをすべて見分けられる方、馬は勝利に頼みとはならない。力の大きさでは人を救い出せない。彼らの魂を死から助け出し、飢饉の時彼らを生き返らせるために、主によって私たちの心は喜ぶ。まことに私たちは聖なる皆を頼みとする。
西村正美さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの魂は主を待つ。この力こそ我らの助け、我らの盾と。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。あなたに見舞いに今日も礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。それぞれが一週間を過ごし、このようにして御前に礼拝を捧げております。どうぞ私たちの捧げる礼拝があなたに喜ばれ受け入れられるものでありますように、この礼拝を始めから終わりまで導いてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を取り継いでくださいます川原谷牧師を豊かに用いてくださって、神様からの私たちへのメッセージを聖書を通して直接語ってくださいますようにお願いいたします。それを聞く私たちの心を整えてくださって、受け入れて行うものとしてくださいますようにお願いいたします。このコロナ禍の厳しい状況にあって、それぞれの家庭で礼拝を守っておられる方々の上に、またさまざまな事情でここに来ることのできない方々の上に伴ってください。そして全世界で捧げられている礼拝の上にも豊かな祝福をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。その場所でお祈りいたしましょう。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙2章11節から14節まで。ガラテヤの信徒への手紙2章11節から14節まで。新約聖書338ページでございます。ガラテヤの信徒への手紙2章11節。ところがケファがアンティオキアに来たとき、攻めるべきところがあったので、私は面と向かって非難しました。というのは、ケファはヤコブから使わされた人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼を受けている者たちを恐れ、異邦人から次第に身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行為に引きずり込まれてしまいました。彼らが福音の真理に従ってまっすぐ歩いていないのを見て、私は皆の前でケファに言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のように生活しないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のようになることを強いるのですか。皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a にあります。賛美歌93:4-1a です。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、続きまして福音の真理に歩むと題してメッセージを取り付きます。お祈りをいたします。憐れみと慈しみに富んでいらっしゃる主よ、あなたは主イエスキリスト様の御言葉と御業をもってご自身を表してくださり、今も変わらずに聖霊によってその救いを成し遂げてくださり、その歩みを導いておってくださいますことを改めて確認する、その時を与えておってくださることをありがとうございます。私たちはその導きの確かさと深さを知らせていただいております。それゆえに主と教会と人々に仕えることをさせていただけます。しかしそんな中でも、
肉体の疲れを覚えること以上にすぐに心が疲れやすいものです。そのために愛の業に励むことができなくなってしまったり、祈りのために膝をかがめることができなくなりがちです。こうした弱さに聖霊の励ましと力を与え、助け起こしてください。また誘惑に、愛悪に直面するとき、主の大能の力、御言葉の力を持って打ち勝つものとしてくださいますよう。これが私たちの信仰です。このとき主の癒しが必要な方々がおられます。同じ聖霊の慰めを持って、特に手術を受けられた方や病床にある友を支え、癒しと回復を与えてください。今全能者でいらっしゃる神の陰に宿る者として改めて祈ります。世界中に蔓延する感染症から疫病もあなたを襲うことはないと言われる主よ、助け出してください。一人一人にこの地上で与えられている使命、持ち場、立場、まさに天職を繰り返し確認しつつ、この時代に使えるものとして整え、使わせてください。福音に生きる喜びを抱いて、愛する家族や友人、知人に、また今求めておられる方々に、共にイエス・キリスト様の福音に預かれるように、証人として私たちを用いてください。感謝とともにこれらの願い、主に信頼しつつ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今皆様のお手元にあろうかもしれませんし、先週お渡ししました教会の月報6月号の関東言、その最後の方にこう書きました。今回は信仰希望愛という題で、最後の方にこのように記しました。これはある資料から、確かな資料から取り寄せたものでまとめたものですが、この初代教会の時代に、まあ、当時の世界を支配しとったローマ帝国時代、この当時のクリスチャンたちの証です。彼らが献身的に病人の方を看病し、死者を丁重に葬る中で、自らも病気になり死を迎えた者もいたと言われますが、そのような愛の姿を見た異教徒たちの多くの人々が死を信じたという記録が聖書の中に記されたわけじゃないんですがございます。ああ、形は十分でもなかったけれども、そのようにして、当時まだある資料によりますと、クリスチャン人口は当時のその地中海沿岸は今の日本とあまり変わらないパーセンテージだったと言われています。どないして調べたのかなと思うんですが、いろんな資料を駆使して調べたようであります。さらにもう一つ、今日の聖書の箇所と関係してくるのですが、イエス・キリスト様、人々をキリスト様のもとに導いた教会の在り方が大きな感化、影響を及ぼしたと言われております。もういつの時代もそうなんですが、教会といいますか、クリスチャンの群れは本質において少数者ですね。日本なんか適面にそう思うんです。マイノリティなんて言われますが、それは必ずしも少数だから力もなければ何もできないっていうんじゃないです。多数者、よくマジョリティなんて言いますが、一般が作り出すものがやっぱりいくつかこう区分していく、区別していく、分断していく仕組み、価値観がいつの時代も支配するな。少数者だった教会、クリスチャンたちはそこに溶け込めない。彼らが 神様の愛と憐れみと義、正しさと平和と真実によって新しく神に生きるものとして、そうした、まあ、多数の世界にそれを指し示し浸透させていく存在として、結果社会や国家が変えられていった。どれが何がそれを作り出したか、壁を取り払っていったんです。多くの人が作っていた区分区別という壁を、なんとちっぽけだと思われたキリスト教会が壁を取り払っていった。それは今日の教会まで常に問われていることであり、またある意味では私たちに対するチャレンジでもあります。ガラテヤの信徒の手紙をこうして開いております。ちょっと間が空きましたが、2章の1節から10節をちょっと思い起こしながら、そして今日のところにこう引き継いでいきたいと思います。どうぞ思い起こしながら聞いてください。2章の1節から10節まではユダヤ人の中からクリスチャンになったユダヤ人キリスト者と、ユダヤ人以外の異邦人といわれる、まあ、ギリシャ人も含まれるんですが、そうしたキリスト者の壁が取り払われたことを一つ明らかにしているからな。聖書をお持ちでしたら2章の5節をもう一度見ていただきたいと思うんですが、2章の5節に、福音の真理があなた方のうちにとどまるように、私たちはひとときも彼らに屈服することはありませんでした。福音の真理があなた方のうちにとどまるように、福音の真理、主イエスキリストの十字架と復活という、この神様の方から成し遂げてくださった恵みの救いに、誰であれ信仰によってのみそれに預かることができる、同じ一つの福音の真理にとどまり続けるように。そして今日のところに読んでいただいて、中心聖句の14節を見ていただきたいと思うんですが、読んでみますと、彼らが福音の真理に従ってまっすぐに歩いていないのを見て、これはよくない表現を使っているんですが、福音の真理に従ってまっすぐに歩いている、とどまり続け、そこに降り続けるものが歩いている、歩んでいる。福音の真理にとどまり続けるということは、救いの恵みの中に預かり続けるということは、その福音、その真理に生きることなんだ。歩み続けることなんだと言います。さて、そのことを前提にして11節以降を見てまいりましょう。まあ、もう一度10節まで振り返るようですが、舞台は1節から11節までは母教会であったエルサレム教会だったことです。おそらくこの時から使徒言行録とこう合わせて読んでみますと2年ほど経った時じゃないかなと思われます。この11節は今度はアンテオキア教会に場所を移ったんです。まあ、このことは皆さんまた、例えばですね、その背景は使徒言行録の11章の19節以降を読んでいただくと、アンテオキア教会がどうして生まれたか書かれています。エルサレムの教会が迫害の中にあって、人たちはそこにとどまったが、名は記されていない、多くは記されていない人々が散らされていって、フェニキアからシリアの方にずっと行って、そしてアンテオキアに着いた。まあ、その場面が10節以降であります。その10節まではエルサレムで、まあ、ペトロ、ヤコブ、ヨハネというエルサレム教会の指導者の人たちがパウロとバルナバたちに2回ほど語りましたが、9節にありますように、交わりの印として右手を差し出した、握手した、私たちとあなたも同じ福音の真理扱っているんですよとこう握手したわけです。まあ、ユダヤ人からクリスチャンになった人は割礼を重んじて、それも大事だとするけれども、それは救いの条件ではないということを確認し合った。いや、異邦人のギリシャ人をはじめとする異邦人はそういうことは問わない、とにかく福音の真理を確認し合い、ペトロたちはユダヤ人、まあ、エルサレムを中心にしたユダヤ人クリスチャンたちに パウロとバルナバはユダヤ人以外の異邦人の人たちになお福音を伝えるその使命にも預かっていることを確認したのが10節まででした。そういう仲のいい関係の中にあって、まあ、1年ぐらい経った時にこの10節からなんと皆さん今読んだところアンティオキア教会ではパウロがペテロに10節ご覧ください。もうここさらっと読み過ごそうかなと思うようなところなんですが、そうはいかない。ところがケファがケファというのはペテロのことですね。ケファがアンティオキアに来た時攻めるべきところがあったので私は面と向かって非難してましたから。おいおい10節までと違うじゃないか。私はこのところ額面通り受け取ってですね、パウロは信念貫いた、あのペトロはあの十字架を前にしてもあしてイエスも知らないと言った男だ、周りからプレッシャーがあって負けたんじゃないか、これはまた再びペトロの失敗なんだ、では済まされない箇所なんです。それだったらわざわざパウロ声かかなかったでしょう。先ほど言いましたけどもアンティオキア教会はエルサレム教会から移り住んでいる迫害の世に移り住んで散らされていったユダヤ人キリストたちがそこで群れを作っていきました。そのアンティオキア地方その近くにいたギリシャ人がクリスチャンになっていてイエス様を信じて福音の信に預かっていった。そしてその教会はユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人クリスチャン、ギリシャ人クリスチャンが交わりを持って形成していったということが、まあ、使徒言行録の11章の19節以降と詳しく書いてあります。そしてそのアンティオキア教会にケファ、ペトロがやってきたというんです。何をしましたですか。最初からなんか厳しい関係でしたか。12節見てください。というのもケファはヤコブから使わされた人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていた。まあ食事をするのは本当に親しい、手を右手を差し出して握手してですね、仲良くしましょうと。ユダヤ人クリスチャンもいたでしょう、異邦人クリスチャンもいた。ケファ自身もユダヤ人ですから一緒に食事をしていい交わりを持っていたんです。そういう教会が形成されていた。で、異邦人と一緒に食事をしていたという言葉ですが、まあ、日本語で書けばそうなんですが、ここは本来はまだ続いている、完了していないというそういう時制が使ってあって、どういうことかというと、その食事をするのが、交わりをするのが日常習慣となって、まあ、これは愛参会と聖餐式、当時は愛参会と聖餐一つだった、愛参会があって聖餐式があった。そういう交わりが持たれていた。そこへですよ、ヤコブが、まあ、指導しとったエルサレム教会からユダヤ人キリストたちが来た。その中には割礼を受けていたユダヤ人たちが大事にしていたものを、また依然としてユダヤ人たちが持っていた食習慣を大切にしながらいた者たちもいたようであります。彼らが来たらペトロどんな態度を取りました。もう一度十二節見てください。もう一度言いますね。というのもケファはヤコブから使わされた人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人が来ると割礼を受けている者たちを恐れ異邦人から次第に身を引き離れていったからです。次第にと最初からもうやめましたって離れるんじゃない、徐々に最初は遠慮がちに、あ、この苔想像してください、ちょっと離れないかな。なんか他のことで私たちも経験しますよね。いでパーッと離れるんじゃなくてそろりそろりと離れていく、そういう姿なんです。ついには離れていった、交わりを断った。実は、まあ、ここは聞いとってください。イエス様が地上におられた時にファリサイ派とか律法学者がいましたけれども、朝廷人とか、罪人がファリサイ派の人たちとか律法学者たちは
ああ彼らは朝鮮人や罪人は汚れたものだから毛嫌いして寄せつけなかった、離れた、
あの時の言葉と同じ言葉を使ってるんです。
厳しい言葉なんです。
なんでこんなことするの、
一緒に食事をしていたのに。
でそれだけじゃなかったんですね。ペトロだけじゃなかった、それが他の人にも影響を及ぼしていったと。13節ご覧ください。ちょっと丁寧に見ていきますが、13節、そして他のユダヤ人、このアンティオキア教会にいたユダヤ人クリスチャンたちもケファと一緒にこのような心にもないことを行い、
おおらかで体も大きかったんじゃないかなと思ってた、バルナバでさえ、寛容なバルナバでさえ、
彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。
私たちが使っている聖書は非常に日本語を大事にしますので、尊重しながら訳していますが、こう直訳しますとね、心にもないというところは本心を偽ったというのが直訳なんです。偽った、同じ言葉が見せかけというところも本当は偽るという言葉、同じ言葉を使っています。
本心を偽ってユダヤ人クリスチャンも行い、バルナバでさえ偽りの行いに引きずり込まれていったんですと言っている。
実はこの偽りは偽善という、ここから偽善という言葉が生まれたの。この言葉は演技をするというのは直訳、芝居で演技するでしょ、まあ、台本や、そういう演技をしたって言うんです。
ペトロはこの2章の1節から10節でも紹介しました、先に使徒言行録の15章であったエルサレム会議、いやペトロ自身はそれに先立ってユダヤ人であっても異邦人であっても一緒に食事をする、交わる、救いは一緒なんだよということを、
そして使徒言行録の10章11章でもう実物教育を見せられて、昇格教材を見せられるようにそこで経験し、そしてそれからエルサレム会議で、いやイエス・キリストを信ずる信仰だけで救われるということを確認したにもかかわらずですよ、忘れてしまってた。
エルサレム会議の決議と導きを忘れてしまったんでしょうか。頭で分かってたんです。
私たちはここで福音の真理を信じるということとそれに生きるということ、切り離すことが起こり得る。
パウロはそのことを非難したんです。しかもそれはペテロだけだったらまだ同情するというばっかりに、他のユダヤ人クリスチャンたちも同じようにさせて偽りの行為をさせてるじゃないか、巻き込んでるではないか。
いやバルナバでさえ、いやそれどころかこのアンティオキア教会にいた異邦人クリスチャンたちさえ、
あれペトロ先生、今まで一緒に食事したときエルサレムから来た指導者について来た人たちのことです。いや、ほら、変わってしまった。
もし皆さん、こういうとき自分が異邦人クリスチャンとしてここにいたらどう、傷つきますよ。私たちはやっぱり、招かれてないのかな。
一つ、教会の中にカビ作ったんです、これ。一番最初に、カビ作ってしまった。言葉を変えれば、一致を乱したわけであります。
もう一つ言葉を積極的に言うならば、後日また触れますけれども、2章の21節にこうあります。2章の21節ご覧ください。下の段ですが、
私は神の恵みを無駄にはしません。なぜなら、もし義が律法を通して得られるならば、キリストの死は無駄になってしまうんだ。
いや、それはイエス様が十字架にかかってまで、その救いを成してくださった神の恵みを無駄にすることになるじゃないか。
いや、キリストの死そのまま無駄してしまうではないか。
ペトロはこの時そのことに思いが及んでいなかった。
皆さん、私も含めて、自分の信仰と自分の確信を偽って、それが正しくないことを知りながらですよ、それが自分にふさわしくない生き方であることを知っていながら、内側の確信と裏腹の行動をとってしまう。
先だって恐れ、
いや神を恐れ敬うんじゃなくて、人を恐れて
自分のタイミング、まあ、メンツにとらわれて信仰の本質を偽った行動。皆さん、信仰というの時には演じてしまうことがあるな。参考まで申しますが、この偽るという言葉、参考まで申し上げますが、ローマの神殿の手紙の12章の8節に、愛には偽りがあってはならないという言葉がある。同じ言葉です。時に思うんですね。私も自戒しながら、愛って演技しやすいなと思う時は、信仰も演技しやすい時は、もう一度この朝、遠い昔の話のようですけれども、今の私たちに福音の真理をとどまり続けるものがそれに生きているかどうか、その行動において、生き方において、歩みにおいてと問われるのです。そして14節、彼らが福音の真理に従ってまっすぐに歩いていないと、そういうふうに言ってるんですね。この真理に従っているというところ、まあ、いろんな聖書訳を持っていらっしゃる方は見てください。この従ってというところ、それ向かってというふうに翻訳している聖書もあるんですが、私は両方もらったらいいと思っている。どちらでも訳せる言葉だと言われます。この御言葉に注目しつつ、ペトロがユダヤ人でありながら、14節見ますと、ユダヤ人でありながら異邦人になって交わっていたのに、異邦人にユダヤ人の生活習慣を知るのか、逆の方向行ってんじゃないかペトロよと、ここで14節で言うのですね。福音の真理を捉えていると思っても、ペトロやバルナバのように生活や習慣のすべてが一瞬して全部変えられることがないんだな、だから福音の真理しっかりとそこに従って、そこに向かってないとダメだなということを改めてここに教えるんです。特に私も含めて、異教の社会から救われたものは言えるでしょうね。一つ時間来てますが、この話をしておきたいと思います。今から5年前、この神戸で日本伝道会議がありました。それはそれは素晴らしい、いろんな教派教団の先生が集まっての日本の伝道を考える時でした。その最終日の夜、この神戸中央教会で海外で伝道してらっしゃる、まあ、先生が帰ってこられている方や、そのために日本でコーディネートといいますか、お世話してらっしゃる方々が約100名集まられた。その時役員の方、本当にご苦労さんでした。だって100人近くのお弁当を取って1回で食べたんですから、今考えられないことですよ。1回100人集めてえらいことになりますから、お弁当を食べて、そしてこの2階でこの海外の選挙のために使わされてらっしゃるいろんな方の報告やいろんな課題や、それを分かっちゃって犬の時は持たれて、それは幸いでした。私もいろいろ教えられました。その中で、まあ、前々から言われとったんですけど、こんなことも言われた。海外の教会で信仰を持った日本の人が日本の教会に帰ってきて定着することは難しい。だいぶ前から言われてるんですよ、これ。まあ、それは外国の教会の雰囲気と日本の教会の気風というようなものがかなり違いがあるということか、なんか物語っているのかなと思いながら、信仰そのものは変わらないんです。福音の真理は一緒なんです。その教会やそのクリスチャンたちがその国やその地域で持つ空気といいますかね、それに影響され動かされ、むしろそれらがキリスト教であると判断してしまうと、日本に帰ってくると、あ、危ないよと。私もいくつかそれを経験しました、かつて。ちょっとパウロがですね、当時の世界、まあ、その箇所は宣教師に帰ってきましたけれども、まあ、代表的な民族はやっぱりユダヤ人とギリシャ人だった。ですからコリントの信徒の手紙なんか読んでいきますと、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探します。まあ、その特徴を表しているんですが、要は民族の違いはこんなに大きいんだと言っているんです。しかし続いて、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストだ、それに預かっているんだ、それを述べ伝えているんだ。イエス・キリストはすべての者の救い主であり、神の力、神の知恵があの十字架の上で 表された。十字架の上で神の力を、神は力を持って振り絞られたんだ、そう語るんです。そのことをちょっとその集会で何かおっしゃってたらしたと記憶してるんですが、私たちは福音の真理をしっかりと捉えるとともに、国とか民族による違いから来るものをキリスト教そのものであると錯覚することはないようにしたいと思う。互いに日本の教会も海外の教会も互いに注意する必要があると思う。どちらかがいいとか悪いんじゃなくて、これはですね、日本でもあるんです。都市の教会と地方の教会。昔本当に地方から来られた方が祈祷会があるとですね、必ずみんな暖炉を囲んでお菓子を食べるのは祈祷会だと、都市の教会と一切それがないというので、合わないと言って言われた方がありましたが、まあ言葉の相違、習慣や文化の相違、どうしても馴染めないということは否定できないでしょう。ただ互いにそれを押し付けるのではなくして、互いが愛を持ってそれを理解し、知って受け入れ合う、そして福音の真理に立ち続ける、壁を取り除いていく、身近なことです。最後にこのことを申してお祈りしたいと思います。どうぞ、私たちは神戸中央教会持ってるやっぱり風土ってあると思うんです。大事にしたいと私は思うんです。私も最初ちょっとよそから来たものは13年前ちょっと悩んだこと、あれこんな習慣があるのかなと思って、でも福音の真理は変わらないぞ、ここはここで、そのことをよく理解し点検しつつ、福音の真理に従ってその方向に向かって歩み進める、古い古い聖公会の先生が言った言葉なんですが、天の御国の香りがする教会、天の御国の香りがする教会が、初代教会がなぜ広がっていったのか、このガラテヤの信徒の手紙を見ながら、あ、こういうとこ取ったんだな、それは私たちも取るぞ、どうぞ福音の真理にとどまり続け、福音の真理に歩み続ける、生き続ける、絶えず点検しながらご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。死んでよみがえられた主よ、真実の限りを尽くしていてくださいます。あなたの救いの福音に預かり、福音の真理にとどまり続け、その中を歩むことができますように、この福音理解に乏しい自らをに気づかせてください。互いに愛を持って福音の真理に従い、それに向かって生きるものとしてくださいますように、また私たちとしてくださいますよう、続けてお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所を祈りの場としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、6月に誕生日を迎えられます方の誕生者の祝福のお祈りを捧げます。どなたであるかはちょっと報告の時にご紹介するということで、今はお言葉、祝福のお言葉を感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで賛美歌21の543番、キリストの前、543番を声を出さないで歌詞を味わいましょう。 礼拝の感謝と献金のお祈りを谷内さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日このようにして礼拝を守れた恵みを本当に感謝いたします。福音の真理に歩むと題してメッセージを取り継いでいただきました。今このような状況ですけども、私たち一人一人が生活、またこの社会において本当にあなたを求め、また真理を求めていく生活でありますように、神様導いてくださいますようにもお願いいたします。コロナウイルスが本当にまだまだ収まっておりません。礼拝もこのような状態でおります。どうぞこのことを覚えて、あなたに向かってさまざまな形で礼拝を捧げております。どうかその一人一人の信徒、あなたが覚えてくださいますようにもお願いいたします。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。今日の礼拝を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。聖詠賛美歌27、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。聖詠の後祝祷いたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。お座りください。